ども、3章はイエス様がバプテスマを受けられる場面でした。そして、それがイエス様の公の生涯、公生涯の出発であったということ、そしてそれがイエス様がひたすら人々に仕える人生の始まりであったということを前回学びました。でその3章を受けて4章の内容に進んでいきます。イエス様の宣教の働きがすぐ始まったのかなと思ったらそうではなくて、まずは荒野に登っていかれ、そこで40日40夜の断食をした後に悪魔の誘惑を受けられた、試みに遭われたという記事ですね。そこから始まるということがわかります。それで一節、それからイエスは悪魔の試みを受けるために御霊に導かれて荒野に登って行かれたと、そこから始まります。イエス様が荒野に登って行かれたということなんですけども、その目的は何だったでしょうか。ここに悪魔の試みを受けるために荒野に登って行かれたって書いてるんですね。で私たちは主の祈りで試みに合わせず悪より救いたまえっていつも祈ってまして、試みに合わせないでくださいって祈ってるんですけれども、イエス様は試みを受けるために荒野に登っていかれたと、何のために登っていかれたんだろうと私たち当然考えるところかなと思います。そしてもう一つ分かることは、御霊に導かれて荒野に登っていかれたということで、御霊の導きだったということですね。前回バプテスマを受けられた時、御霊が鳩のように下ってきたって書いてあって、イエス様は御霊を受けられたんだなってことが分かりましたが、その御霊がなんとイエス様を荒野に導かれ、そしてそこで悪魔の試みに遭われたということですね。でそして40日40夜と出てくるわけですけれども、荒野って聞くとですね、私たちはやっぱり出エジプト記のエジプトを出た後の荒野の40年のことを思い出すんではないかと思います。それで、イスラエルの民がエジプトを出た後すぐ約束の地に入ったわけではなくて、40年の荒野の日々を経験したということですね。それで実は荒野でイスラエルの民は神様から鍛えられていた、訓練されていたということが言えるんだと思います。新命記の8章2節にそのイスラエルの民が40年荒野を旅したことがちゃんと意味のあることだったんだということが説明されている言葉があります。新命記8章2節を読みます。あなたの神主がこの40年の間荒野であなたを歩ませられた全ての道を覚えていなければならない。それはあなたを苦しめて、あなたを試し、あなたがその命令を守るかどうか、あなたの心の内にあるものを知るためであったと、こういうふうに記されています。で40年の荒野の旅は実は神様のご計画の中で大事な時だったんだということですね。それは主があなたを苦しめてってこう出てくるので、私たちはあまり苦しい思いしたくないんですけれども、でも苦しめて、そして試し、あなた方が命令を守るかどうか、そしてあなた方の心の内に何があるかを知るためであったと、そういう試練の時だったんだということなんですね。でイエス様もバプテスマを受けられた後荒野に導かれて、そこで試みに遭われて、ある意味で主からの一つの訓練の時だったのかなと思いますが、おそらく私たちもこういう時があるんだろうなと思います。で安心したいのは、私たち耐えられない試練に合わせることはない、主はね、私たちに耐えられない試練に合わせることはなさらないって出てきますね。ですので耐えられない試練はないんだけども、でも耐えられる範囲でやっぱり試練ってあるんだなということなんですね。そしてその試練っていうのは実は私たちが本当に神様に信頼しているかどうか、何により頼んでいるのかどうか、私たちの心の中に何があるかどうかというのを 改めて知らしめるためというんでしょうかね、そういう意味があるんだろうなと思いますね。まあ、その中で、本当に主に信頼していくことを学んでいく機会として、時々主はそういう試み、荒野のようなところを私たち通らせるのかなと思いますね。でもそれも実は主の恵みの時なんだということをですね、覚えるものでありたいと思います。それで、まあ、そこに行って試みるものが近づいてきたって、ね、これは悪魔のことなんですけども、その後悪魔って言い換えられますので、悪魔なんだなと思いますが、最初に出てくるのは試みるものって名前で出てくるんですね。ですから、まあ、サタンの存在意義というんでしょうかね、悪魔が何のためにいるのか、それはやっぱり私たちを試みるんですね。私たちをこう誘惑する、まあ、そういう存在がいるということです。で、まあ、時間があればですね、まあ、この悪魔の誘惑の3つの誘惑があって、それぞれ一つ一つ丁寧に学んでいくと非常にいろんなことを教えられるんだと思いますけれども、今日は時間が限られてますので結論だけ話をしますとですね、まあ、何を目的に悪魔は私たちを誘惑するのか、何を悪魔は目指しているのかということを考えながら、この3つの誘惑の言葉を読んでいくときに、やっぱりそれは私たちが自分の力により頼む、神に信頼するのではなくて、自分の力により頼ませようとする誘惑、そして結果的には神から引き離してしまうっていう、そういう誘惑なんだなということが言えるんだと思います。で、実に巧妙だなと思うんですけれども、イエス様のところに近づいてきてですね、そして最初に言われたことが、あなたが神の子ならこれらの石がパンになるように命じなさいというふうに言いました。イエス様は40日40夜断食しておりまして、お腹ペコペコの状態ですので、もう本当にパンってもう名前が聞いた、その言葉が聞こえただけでもう食べたくなっちゃうような、そういう状態だったかなと思うんですけれども、まあ、そこにですね、あなたが神の子ならって言い方してるんですね。で、これはあなたは神の子ならって言い方してますけれども、まあ、あなたは神の子なのだからというニュアンスがやっぱり含まれている言葉かなと思いますね。要するにイエスは神の子なんですよね。何でもできる方なんです。ですから、もう神の子なのだから、もう石をパンに変えることぐらいもう何でもないでしょ、そうやって食べたらどうですかという、そういう誘惑なんですね。で、要するにそれは神様に信頼するのではなくて、自分の力でやったらどうですかという、そういう誘惑ですね。そして2番目の誘惑も、あなたが神の子なら、同じ言い方をしてますね。あなたが神の子なら下に身を投げなさいって、そういうふうにしてですね、あなた神の子なのだから身を投げるぐらい何でもないでしょって、そういうような誘惑でですね、要するに自分の力により頼ませるような、そんな誘惑であったということが言えるんだと思います。そして、まあ、最後は、もしひれ伏して私を拝むならこれを全てあなたにあげようって、まあ、9節ですね。もしひれ伏して私を拝むならこれを全てあなたにあげよう、まあ、その前に8節で、悪魔はまたイエスを非常に高い山に連れて行き、この世の全ての王国とその栄華を見せてと、まあ、その前の段階があってですね、もう高い山に連れて行って、そしてもうこの世の全ての王国と栄華を見せて、もし私にひれ伏して拝むなら全部あなたにあげますっていう誘惑なんですけれども、これはもう神に従っていく道とこの世に従っていく道は両方可能ですよっていう、そういう誘惑ですよね。この世の富や繁栄も手にしながらちゃんと神にも従っていきますよっていう、そういう両方どうですかという、そういう誘惑と考えたらいいのかなと思います。実にこう巧妙というかですね、そして2番目の誘惑の時には御言葉まで使ってるんですね。悪魔は、あなたが神の子なら下に身を投げなさい、神はあなたのために御使いたちに命じられる、彼らはその両手にあなたを乗せ、あなたの足が石に打ち当たらないようにすると書いてあるからと、 これイエス様が御言葉に信頼しているわけですよね。で、御言葉に基づいて誘惑を跳ねのけているわけですけれども、それじゃあ御言葉にはこう書いてますよ、だからどうですかと、こう御言葉を利用しての誘惑であるという面もあるんですね。ですからこの辺も非常に巧妙です。で、私たちも気をつけたいなと思うんです。聖書の言葉を時々利用してしまうことがあるかなと思うんですよね。私たちの願いが願望が先にあって、それを裏付けするために御言葉をこ うまくこう使ってですね、だから神様願っているんだということで、こう自分の枠組みの中でですね、御言葉を理解しようとしようとすると、ちょっとこう誘惑にこう 足を救われるというんでしょうかね、そういう危険があるんじゃないかなと思うんですね。まあ、この辺も非常に巧妙だなと思いますので、私たちは本当に神が何ておっしゃっておられるのか、そういうところに耳を傾けてですね、誘惑に勝利していくということが求められているということを覚えたいなと思います。で、イエス様はそれに対してですね、まあ、今言った通りでして、全部御言葉に基づいてこの対処しているということが言えると思います。4節でイエスは答えられた、人はパンだけで生きるのではなく神の口から出る一つ一つの言葉で生きると書いてあると、そういうふうに答えになりました。7節ではイエスは言われた、あなたの神である主は試みてはならないとも書いてあると、そういうふうにおっしゃっています。で、最後10節、下がれサタン、あなたの神である主を礼拝しなさい、主にのみ使いなさいと書いてあると、全部書いてある書いてある書いてあるという言い方をしているんですね。いかにイエス様が御言葉に信頼をしているか、神の言葉に基づいて判断し、そしてこの悪魔の誘惑を跳ねのけているか、勝利しているかということが伝わってくる内容かなと思います。今出てきた3つ の引用しているイエス様が引用している言葉は実は全部新明記の言葉です。去年新明記を学んでいますので、去年どこかで学んでいる御言葉なんですけれども、イエス様新明記よく読んでらっしゃるんだなって、ね、よくわかるんですね。そして本当によく読んでるだけじゃなくて、ちゃんと理解していて、こういう現実的な、まあ、いろんなことが起きてきた時にちゃんと御言葉をもっと対応できるぐらい御言葉が身になっているっていうんでしょうかね、そういうことも気づかされることなんですけれども、私たちも自分を中心にして御言葉を利用するという誘惑もあるんだけれども、神を中心にして神が語ってくださっている言葉をよく聞いて、そしてそれをこうよく理解しているということが誘惑に対処するためにとても有効な助けになるということですね。大きな力になるということを覚えておくものでありたいなと思います。で、ちょうどヤコブの手紙を今説教でやっていて、この間の説教でもあんなところでしたけれども、商売をして儲けることは全然悪いことじゃないんですよね。商売して儲けても全然悪いことではないんだけれども、やっぱりそこに誘惑があるわけですよね。それで、やっぱりこのように宝を積み上げてしまう誘惑がそこにあって、そして、まあ、それでこう満足してしまう、そして神様から離れてしまうという誘惑が絶えずそこにある。でも、まあ、ヤコブの手紙でも私たち学びましたけれどもね、そしてイエス様の言葉からも学びましたけれども、天に宝を蓄えなさいと、そこにおいては錆がつくこともないし、盗人が穴を開けて盗むこともないし、だから天に宝を蓄えなさいと聖書に書いてあると、私たちもその御言葉を持ってですね、そういう現実的な誘惑に対処できる知恵をね、与えられていくんじゃないかなと思います。私たちは日々毎日、もう毎日と言っていいと思いますけれども、本当に誘惑されているんだと思います。知らないところで、本当にイエス様に呼び頼むのか、御言葉に信頼するのか、それとも自分の力でやり通すのか、どっちなのかっていう、そういう誘惑を絶えず受けているんじゃないかなと思いますね。そういうことも私たち自覚しながら、より深い聖書の学び、また御言葉に絶えず耳を傾けていき、そこに信頼するということをいつも学んでいくものでありたいと思います。はい、前半は、そのイエス様が誘惑に対処して勝利してくださったという部分を見ていきました。後半はですね、イエス様はいよいよ宣教が始まるという場面です。そして、その宣教の始まった場所は、 ガリラヤ地方であったということがここに示されています。エルサレムとかベツレヘムとかがあるあのユダヤ地方ではなくて、ガリラヤ湖の北の方ですね、ガリラヤ湖の近くのガリラヤ地方での宣教が、そこから宣教が始まったということがここに示されています。それで12節を読むと、あのバプテスマのヨハネが捕らえられたということが一つのきっかけになっているんだなということが分かります。捕らえられたと聞いてガリラヤに退かれたと書いてあって、そこでガリラヤに行かれたということ。そして、13節、そしてナザレを離れゼブルンとナフタリの地方にある湖のほとりの町カペナウミに来て住まわれた。これは預言者イザヤを通して語られたことが成就するためであった。ゼブルンの地とナフタリの地、海沿いの道、ヨルダンの川向こう、異邦人のガリラヤ、闇の中に住んでいた民は大きな光を見る。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が昇るというふうに書いてあって、そのカペナウムを中心にこの宣教の働きが始まったということで、そこはあのイスラエルの12部族の分割のその地図で見ると、このゼブルンとナフタリに割り当てられた地方なんですね。でその地方においての宣教が始まったということで、実はこれはイザヤ書9章において予言されていた御言葉の成就なんだということですね。もうずっと前に神のご計画がご計画されていたことが今ここで成就しましたということですね。旧約聖書とのつながりというのがここで意識されているということがわかります。そしてそれはあの本当にこうあの悩みの深い、痛みの大きい、苦しみの場所であったということ、これもイザヤの時代のに遡りますけれども、イザヤの時代にアッシリア帝国という帝国が攻めてきてこの地方を治めて北イスラエル王国が滅んでしまったというですね、でここはまあ占領されてしまうという非常に大きな痛みを覚えた場所ですね。でそこに、まあ、あの闇の中を住んでいた民は大きな光を見るって書いてますけれども、本当にそれはあの闇の中を闇の中のように感じられる、そういう場所だったという、歴史的にも見てもそうですし、イエス様のその時代もやっぱり多くの苦しんでいる人たちがたくさんいる、まあ、本当に絶望しているようなそういう場所であったと。でそこからイエス様の宣教が始まったということですね。でこの後見るともうたくさんの人がイエス様のところに集まってくるんですよね。もう本当に苦しんでいる人たちがたくさんいて、そしてもうみんな救いを求めてイエス様のところにやってきたというのが今日の後半に出てきますけれども、そういう本当にこう闇の深いというか、また痛みの大きい、あるいはあの悩み苦しみの大きい、そういう場所からイエス様のお働きが始まったということがここで伝えられていることだなと思います。そして、まあ、イエス様の宣教はあの悔い改めなさい、天の御国が近づいたからという宣言から始まったということで、これはあのバプテスマのヨハネが3章2節であの言ったメッセージと同じ内容なんですけれども、あの御国が、到来したということですね。今近づいている、悔い改めなさいという、あのそういうところからイエス様の宣教が始まったということがわかります。で今日私たちが注目したいところは、弟子を選ぶ場面ですね。弟子たちを選ぶ場面で、イエス様がここであの漁師だったペテロ、アンデレ、ヤコブ、ヨハネ4人の弟子を召し出されるという、そういう場面が出てきます。18節、イエスはガリラヤ湖のほとりを歩いておられたとき、二人の兄弟、ペテロと呼ばれるシモンとその兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師であった。イエスは彼らに言われた、私についてきなさい、人間を取る漁師にしてあげよう。彼らはすぐに網を捨ててイエスに従ったということで、まずペテロとアンデレ兄弟、二人の兄弟ですけれども、湖で網を打っている時に声をかけて、そして召し出して そして彼ら従ったということが出てきます。でその後21節、イエスはそこから進んでいき、別の2人の兄弟、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネが父ゼベダイと一緒に船の中で網を繕っているのを見ると、2人を呼びになった。彼らはすぐに船と父親を残してイエスに従ったということで、今度はヤコブとヨハネの兄弟をやっぱり同じようにイエスの声をかけて召し出したという、その記事が出てきます。それで私たちがよくこの記事を読んで驚かされるのは、この4人の漁師たちが、もうすぐ従ったというところなのかなと思います。彼らはすぐに網を捨ててイエスに従ったというですね、ペテロとアンデレは網を打ってたわけですけど、網を捨ててそしてすぐに従ったと出てきます。またヤコブとヨハネも、彼らはすぐに船と父親を残してイエスに従ったということで、船と、父親まで置いていっちゃったというかね父親まで残して従ったということで、そこで躊躇はなかったのかなとかですね、ちょっと考えたりしなかったのかなとかね、考えたら多分従えなかったのかなと思いますけれども、すぐ従ったということが、ここ両方でね強調されていることなんですね。即従ったということ、でこういう2人の態度、4人の態度を見ると、あ、すごいなと思って、私たちもすぐ従わなくちゃいけないのかなと思って頑張ったりすることもあるんですけれども、でも私たちが注目しなければいけないのは、その弟子たちの反応よりも、そのような反応を引き起こしたイエス様の言葉だと思うんですよね。そう反応をしたくなるような、そういうイエス様の言葉が語られたっていうところ、そこがとても大事なことなのかなと思います。でイエス様はこの2人4人にですね、私についてきなさいって言ったんですね。私についてきなさいって、そのようにしてイエス様についていく人生に招かれたっていうことなんだと思いますが、この言葉を聞いてもう即反応したんだと思います。ですからこれは彼らが、弟子たちが自分でこう努力決断したというよりは、もうその言葉の、神の言葉の促しをいただいて、もうそこでこう応答したっていうかね、その神の言葉の力を経験したっていうことになるんじゃないかなと思います。そしてその後イエス様は、人間を取る漁師にしてあげようって約束をしました。で、私にもしついてきたならば、その結果何が起こるんですかって、私たちもねイエス様に従っていくときにどんなことが起こるんだろうかっていろいろと期待することもあるのかなと思います。イエス様ここで、私についてきたらあなた幸せになるよとか、そういう約束はしてないんですよね。私についてきたらあなたは結構人生成功しますよ、あなた人生うまくいきますよって、そういうことは約束してないんですね。私についてきなさい、そうすれば何が起こるんですか、人間を取る漁師にしてあげようというふうにイエス様は約束してくださった。で、これは要するに、あなたはもし私についてくれば人の祝福になりますよって、あなたを通して人々がイエス様と出会いますよと、人々に祝福が届けられますよ、そのためにあなたは用いられますよって、そういう約束だと思うんですよね。私たちの人生の成功とかそういうことではないかもしれませんね。私たちの人生がうまくいくとかそういうことではないかもしれないけれども、でも私たちを通して必ず祝福が人に及びます、そのためにあなたは用いられます、それが人間を取る漁師っていうね、そういう言葉で表されているんだと思います。ですから私たちがイエス様に本当に従っていくときに、そこで私たちが経験できることは、私たちが幸せになることだけじゃなくてですね、やっぱり私たちを通してイエス様の祝福が人々に及んでいく、そしてやっぱり人々がイエス様と出会っていく、そのようなもうこの世にあってこの天の幸いを知ることができる人々が増えていくっていうかね、そういう約束なんだと思うんですよね。で、そのところに私たちもみんな召し出されているんだと思います。大切なことはやっぱりそのような御声を私たちは聞いているかどうかっていうこと、この御声をあまり聞かないでですね、本当に自分に主が語られているなっていうこともあまり気づかないままに、自分の努力だけでイエス様に従っていこうとするとだんだん疲れてくると思いますね。 もうなんかこう疲れてきてですね、もう本当にもう私イエス様についていくの大変だと言って、ね、なんかもう疲れ果ててもうそろそろ休みたいなんて気持ちになることもあるのかなと思うんですよね。でもやっぱり大事なことは主が語っておられる御声に耳を傾けて私に従ってきなさい、ついてきなさいっていうその声を聞くこと、その声に促されて私たちはついていけるんだと思うんですね。あ、この主が私に目を留めて声をかけてくださっている、この主が私のことを招いてくださっている、その声を聞くことによってね、私たちはやっぱ前に進み出す、そして主に従っていく力を得るんじゃないかなと思うんですね。ですから、御言葉を聞くということは誘惑に対処するというためにもとても大事ですけれども、合わせて、私たちが本当に喜んで主についていくため、またそのことによって祝福がまたさらに人々に届けられるために、とっても大事なことなんだということですね、覚えたいなと思います。そして後半はですね、最後は、このイエス様の宣教の様子が23節から25節までこう出てきますけれども、23節、イエスはガリラや全域をめぐって街道で教え、御国の福音を述べ伝え、民のあらゆる病、あらゆる患いを癒されたということで、イエス様の宣教はまず福音を述べ伝えるという言葉の宣教であり、そして民の中のあらゆる病、あらゆる患いを癒されたという技の宣教であり、言葉と技による宣教であったということ、そして評判がもうシリア全域に広まっていったと、あっという間に評判が広がっていったと。そしてその後人々はいろんな病を抱えていた人、痛みに苦しんでいる人、悪霊に疲れた人、転換の人、チューブの人、病人たち、自分で来れない人もいるわけですけれども、連れてきてもらったりしながら身元に連れてきたと。そしてそこでイエス様と出会って彼らは癒された。そして多くの群衆がガリラやデカポリス、エルサレム、ユダヤおよびヨルダン川の川向こうから来てイエスに従ったと。もうかなりこの地図で見ると広範囲ですね。もうガリラヤ地方をはるかに越えて、もうエルサレムの方からもユダヤの方からも川の向こうの方からも、もう随分いろんな人がやってきて、そして、イエス様に癒していただいたり、救っていただいたりしながら、でも最後にイエスに従ったってこう出てきますね。ですから本当にこう治されて元気になったという感謝だけではなくて、そのことをきっかけとしてイエスに従う人が多く与えられていったっていうこと、そういう結論になったんだなということが分かります。このようにしてですね、この最初はイエス様来られたこと分かんなくて、もう神の国がどこにあるのか見えなかったような、もう一粒の種のような小さな小さな働きだったのが、パッとこう目に見えるような働きになって、そしてこういろんなところに広がっていった、御国が広がっていったという様子がここに書かれているのかなというふうに思います。今日の私たちの教会の祈りとしてですね、私たちの教会が何を目指していくか、新年度はこれから始まって今度総会があるんですけれども、私たちの教会が何を目指していくかということの、一つの目標として、やっぱり言葉と技による宣教ですね、御言葉がはっきり語られて、そして本当に福音が伝えられていくということ、そして多くの人がここに来てですね、本当に主と出会って、本当に病が癒され、悪霊が追い出され、体が健やかになり、心も平和になり、本当に体も心も魂も本当に神様にあって平安をいただいて、そして多くの人たちが主に従っていくっていう、ね、そういう御国の姿ってあると思うんですけどもね、それが教会を通して豊かに実現されていくように、そのような御業が教会を通して豊かになされていくようにですね、私たちは祈っていくものでありたいなと思います。はい、ということで今日は御国の姿がこう見えてきたというところでしょうかね。イエス様の働きの最初の段階を皆さんで学ぶことができたことを感謝したいと思います。じゃあお祈りをして終わりたいと思います。 愛する神様、今日はマタイの4章を学ぶことができて、改めて御言葉が大切であることを教えていただきました。誘惑に対処し、そしてそこに勝利するために自分の力にすがってより頼んでしまうことがないように、また、御言葉をよく聞くことができるように、信頼できるように助けてください。また私たちが喜んで主に従っていき、またあなたの祝福を人々に伝えることができるように、どうかさらにあなたの御声を聞かせてください。あなたの御声に応答してあなたに従っていくことができるように、そして教会が祝福のもとへとなって、この時代この世にあって良き証を立てていくことができるように、私たちの教会をさらに祝福し、一人一人を用いてくださるようにお願いいたします。御言葉の学びを感謝し、イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。はい、ということでマタイの4章に来ました。で、来週はマタイの5章ということになるんですけど、5章はいよいよ、三条の説教になるんですね。それでちょっと5章長いので2回に分けてやろうかなと思ってますので、5章の前半部分を今考えてますけども、来週はいよいよ心の貧しき者幸いになるかなって、そういうところですけども、そのところを来週は学んでいきたいと思います。はい、じゃあ以上にしたいと思います。